もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
離婚後のトラブルについてですね。
離婚はもうされたんですか。
はい、してます。
はい、あなた様おいくつでしょう。
38です。
38歳。
はい。
離婚された奥さんは
41です。
41歳。3つ年上の、
はい。
姉さん女房だったわけですね。
はい。
結婚されてどれぐらいで離婚
4年です。
4年。
はい。
4年前に結婚されたんですか。
はい、そうです。
あなたが34歳の時に。
はい。
それで、離婚をしてどれぐらいになります。
2ヶ月です。
2ヶ月。
はい。
お子さんは
向こうの連れ子に2人と、
奥さんの方に連れ子が2人。はい。
はい。
はい、
と、2人の間に1人です。
はい。で、このお子さんは今どういう状況でしょう。
向こうが引き取ってます。
ということは、合わせて3人、奥さんの方が引き取るというか、まあ、一緒に今いるということですね。
はい。
はい。この離婚の理由は何だったのかな。
向こうの連れ子の長女とですね、
はい、
自分の間にできた長男が、
はい、
兄弟喧嘩っていうか叩き合いをしてて、
はい、
それを止めに入った時に、
はい、
また叩こうとしててそれを止めに入った時に長女の方を自分が押したんですよ。
はい。
したらそれを蹴ったというふうに見なされて、で暴力じゃっていうふうに言われて、
はい、
でその後長女が初めてなんですけど自分に反抗的な態度を取って自分を叩いてきたんですよ。
はい。
だから自分は親に暴力を振るうもんじゃないって怒ったんですけど、
はい、
それで自分がまた暴力を振るうっていうふうに元嫁が勘違いしたみたいで警察を呼ばれて、暴行の現行犯逮捕っていう形を取られたんですよね。
あなたが。
はい。
うん。
それで被害届を下げてもらう代わりに離婚をするという形になったんですよね。で、その時に契約書というものも一緒に書かされて、
はい、
養育費をいくら払うとか、
はい、
車代は払ってもらうけど車はやらないとか、
はい、
とかいうのをいろいろ契約書にサインをさせられた上で離婚届もサインしろって言われて、それをサインせんと被害届を下げないというふうに言われて、で、まあ、子供が長女の方が受験が間近だったから、
はい、
このまんま引きずるのも良くないと思ってもう自分が考えてそれにサインをして離婚を成立したんですけど、
はい、
離婚が成立する前に接近禁止命令をつけられてたんですよ、
はい、
でその後離婚が成立したんですけど、
はい、
接近禁止命令がついてるから自分も連絡を取らないようにっていうので自分も近づきも全然してないのに、
はい、
相手の親からうちの親に対して金額の請求があったんですよ。最初
慰謝料のようなもんですか。
向こうが勝手に携帯を解約したりとかいうのの請求をしてきたんですよ、
は
い、でそれが7万円だったんですけど、
はい、
それを1週間以内に払わんと息子を大変なことにするぞとかそういうふうな脅迫めいた電話だったん で、
うん、
でうちの親が怖がってとりあえず払っときなさいって言って払ったんですよ、
はい、
たらまた次の月になったらいつになったら払うとかあってまた何回も電話があるみたいで、
あなたの親に。
はい、はい、でもうちの親がノイローゼになって倒れて病院に入院したんですよね、
はい、
入院したんですけど一応自分は自分の息子の分の養育費だけはちゃんと納めてるんですけど、
はい、
それ以上の額を要求してくるんですよね、
うん、
でそれをどうしたらいいのかなと思ってですね。
まずこの結婚は、
はい、
これあなたにとって初婚だったんですか。
いや、バツイチ同士です。
バツイチ同士、
はい、
それで、この離婚の後でその今問題の奥さんと知り合ったわけですね。
はい、そうです、
うん、どこで知り合ったの。
友人の紹介です。
友人の紹介。
はい。
今、奥さんの連れ子2人は何歳と何歳ですか、
はい、今が14と
12
です。
はい、14、12、はい。それで、あなたが今のその2回目の奥さんとの間にできたご長男ってのはおいくつ
?2歳です。
2歳。
はい。
じゃあ、同居してるときに、
はい。
この2歳の子を叩いたっていうのはこの14歳の子が。
そうです。
叩いた。それが発端ですか。
はい。
それで今、また、その離婚の条件としていろいろ出てきた養育費。
はい。
これはいくらなんですか？
養育費が3人分合わせて4万5千円。
4万5千円。
はい。
そして、現在の問題としては、
はい。
その相手のご実家から、
はい。
毎月脅しのような、
はい。
これ手紙ですか？メールですか？電話ですか？
電話です。
でその携帯の解約7万円出せっていうのはこの携帯解約って誰の携帯？
自分の携帯です。家族割にしてたから、同名義やったもんやから。
ああ、家族割だったから。
はい。
であなたの名義だったんだ。で何これはその、はい、あなた一回払ったんでしょ？
とりあえず払っとこうと思って、払ったら大丈夫だろうと思って払ったんですけど、
ええ、
ただまた次の月になったらまた別の要求をしてきたんで。あ、
別の要求でね。
車の車検が来たから、その車検代と税金代を俺に払ってくれっていうのと。
それで、あなたとしてはどうしたらいいかと。
はい。
いうことですね。まずあなたの気持ちが少しでも前向きになるというか、
はい。
なんかそういう方法があるかどうかということから、
はい。
それでは、今日の回答者の先生に伺ってみますかね。
はい
はい、はい、弁護士の野島理恵先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと確認したいんですけれども、
はい、
先ほどね3人の子供分合わせて養育費4万5千円っておっしゃいましたよね。
はい。
で、あなたとその奥さんの連れ子さん2人との間は養子縁組とかはしてましたか？
してないです。
養子縁組してないの？
はい。
してないのに養育費が3人分合わせて4万5千円なの。
はい。
それから車ね。
はい。
この車は誰の名義なんですか？
元嫁の名義です。
奥さんの名義なの？
はい。
買った時にお金出したのは夫婦2人で買われたのかな？
いや、全部自分が出しました。
それなのにその車検とか税金を払えっていう風に言ってくるの？
はい。とあと残りローンが少し残ってるんで、その分も払えっていうふうに言ってきてます。
まずそのご両親に来てる請求っていうのはね、
はい、
離婚後のトラブルっていうのはやっぱり夫婦の間の問題なので、
はい、
どちらかの親がどちらかの親に請求するっていうのはこれはおかしい話でね。
はい。
で、まあ、あの親御さんとしてはもうあの自分関係ないんで自分に言ってこないでくださいと、
はい、
言ってね、まあ、強い親御さんだったらこう突っぱねてね、そんなん知りませんと、私関係ないからって言ってガチャって切っちゃえばいいだけの話なんだけど、まあ、はい、それができないからノイローゼになっちゃったんですよね。
はい。
したらもうその親御さんの携帯にかかってくるんでしょ、相手の親から。
はい、そうです。
でもその携帯をねこう着信拒否にしちゃうとか、もう携帯の番号をすっかり変えちゃうとかね、
はい、
何らかの手段でこう親御さんに連絡が取れないようにした方がそれはいいでしょうね。
はい、ですね。それは一応話してるんですけど、
うん、
なかなかそれをうちの親がしてくれないんです。してくれなくて、今の状態になってしまったんですよね。
まあ、そしたらあなたがもう携帯電話屋さんに引っ張っていって、きちんとそれをケリをつけさせないと、
はい、
やっぱりいつまでもずるずるずるずるいくと思いますね。
はい。
で、もちろんその親御さんに対する請求っていうのは、法律的に根拠のあるものではないのでね。
はい、
その恐喝だとか脅迫だとか、まあいろいろなそういうあれで警察に相談してもいいとは思うけれども、
はい、
やっぱそれよりも先にまず自分でできることはきちっとやった方がよくって、
はい、
そうするとやっぱりこう携帯を変えるとか、もう着信拒否にしちゃうとか、
はい、
まあそうやってまず自分を守るっていうことをね、まず先に、
はい、
あのきちっとやられた方がいいかなと思いますね。
はい。
うん。
はい。
それからもう一つはその被害届を下げる代わりに、まあなんか覚書みたいなのを交わして離婚して、
はい、
それでもうその終わりになったはずのことなわけですよね、この離婚の問題っていうのは。おそらくね。
そうですね。はい。
この時あなた逮捕されて、そのなんかこう国選弁護というか当番弁護というか弁護士の先生って来ませんでした？
あ、来ました。はい。
その人はこのね、はい、覚書とかその被害、はい、あの離婚のとかそういうのには一切関わらなかったです？
いや、関わりました。
で、あなたとしてはその先生にもう一度相談してみようっていうふうには今のところはなってないんだ？
あ、相談はしたんですけど、
うん、なんて言いました？
その もう終わったことなんで関係ないですって言われたんですよね。もう事件として終わったことなんでって自分が出た。
で、あの、まあ、ある意味正しくて、もう終わったことについて、その、相手の親御さんがなんだかんだ言ってくるっていうのは、これ全く理由のないことですから、
はい。
もう、あの、法律家からすると、きっぱり拒絶してそんなのおしまいでしょうと。
はい。
で、言われて払っちゃうと、次の月も来るっていうのは、
はい。
これ本当の、本当にそうで、じゃあ次の月払ってもうこれで終わりですよって言っても、多分また次の月に来るので、
はい。
あの、これはもう払わないなら払わないって断固として拒否した方がいいとは思う。
はい、
うん。
はい。
で、あとはまあ、あなたとあなたの親御さんがそれがきっぱりもう自分の力でね、あの、相手からの請求を排除できるのか、
はい。
もしもそれがもう難しいようだって言うんだったら、調停とかね、裁判所に行って調停をお願いして、調停の席で話し合いをするとか、そういうことも考えられなくはないでしょうっていうのはね。
はい。
まあ、この、離婚した後に来てる7万円とか、その車の、奥さんの名義の車の税金払いとか、ローン払いっていうのは明らかに変な話なので、はい、これはきっぱり拒絶するだけでいいと思うけれども、
はい。
その私からすると、養子縁組もしていない子供2人分も合わせて養育費をあなたが払うっていうのは、なんかこう、いささか腑に落ちない気がしますね。
それは一応自分もそれは話して、うんたんですけど、
うん、
うちの親が向こうの親にそれは言ったらしいんですけど、
うん、
けどまあ聞き入れてもらえないかったみたいなんですけど、一応自分はだから自分の子供の分のだから3で割った時に1万5000円だったから1万5000円だけは毎月払ってるんですよね、
うん、ああじゃあ今は1万5000円しか払ってないんですね。
はい、ただそれはずっと上乗せしてから要求してきてるんですよ、うん、
ああなるほどね。
はい、
まあ、じゃあ、養育費の額が本当はいくらなのかってところも、まあ、
はい、
争いがあるんですね、実は言うとね。
はい、そうです、
うん。きっぱり拒絶しちゃえばいいっていうだけではなくても、この事態を根本的に本当に解決するんだったら、
はい、
まあ、その養育費もひっくるめてね、養育費の問題ってのはやっぱり家庭裁判所の調停の問題だから、はい、調停をなさった方がいいかなとは思いますね。
はい。
うん、
はい、
あの、それがまあ、あなたが1万5000円しか払わなくって、
はい、
で、あの、相手からの要求もきっぱり拒絶し続ければ、
はい、
相手は諦めるか調停を起こすか、どっちかの手段になると思うんですよね。
はい、
それまでも心を強くしてずっと無視し続けるっていうのが、
はい、
あなたにとっては多分一番楽で安上がりの方法だと思うけれども、
はい、
まあその、ずっと無視し続けるっていうのももう意外と大変な時もあるので、
はい、
それがちょっとやっぱりこう自分にはちょっともう気になってしょうがないし、もう一刻も早くケリをつけたいから何とかしたいってきちんとしたところでね、第三者入れて話したいって思われるんだったら、調停をしてもいいかなとは思いますね。
はい。
法律家から言うと、奥さんの名義の車の車検とか税金とかローンとかを、あなたが払う義務があるっていうのはちょっと思いませんし、
はい。
それは理由のないことだとは思いますね。だから拒絶することについて、これは本当に拒絶していいのかな、はい、どうなのかなってお迷いがあるんだったら、それはまあきっぱり拒絶して大丈夫なものだとは思います。
はい。
はい。
わかりました。
もしもし？
はい。
結局あなた脱皮しないといけない時期に来てるような気がするんですよ。
はい。
経済的にも。
はい。
人としても。
はい。
抱えてることは大変ですけど。
はい。
この試練の時乗り越えて。
はい。
いろんな意味で。大きくなっていただきたいなという気がいたしました。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、では失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。